ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりました、ネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。
よろしくお願いします。
さて、月変わりまして、
はい、
すごいことになってるらしいじゃないですか、森井さん、この
番組が。そうなんですよ、はい、実は、はい、ポッドキャストアートカテゴリー、うん、アートファッションカテゴリーの中で、はい、
ファッション美容、
ファッション美容カテゴリーの中で、はいはい、まあ、ランキングを独占している状態
ねえ
ちょっとまさかの事態にちょっと困惑してるんですけど、ね、聞いていただいて視聴者の皆さん本当にありがとうございます。いや、
ありがとうございます。街で歩いてたら声かけていただいたらね、
わかりませんけどね、
絶対わかりませんけどね
絶対わからないですけどね、まあ、それはそれで嬉しいなと。
ありがたいです。
はい、ありがたいですね、はいはい。
で、まあ、この人気番組で居続けるためにですね、はい、また新たなねゲストをお呼びしてるわけなんですよ。
はい、そうですね。
じゃあ早速ご紹介しましょうか。
はい、
それでは今週のネクストリーダーは
バランスの才野ひろのりさんです。
才野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、才野さんは2006年に岡山県倉敷市にバランスを設立、人気デザインサロンとして店舗を拡大するもののスタッフ全員の離脱を経験、そこからの再スタートで現在4店舗まで広げている気鋭の経営者です。
はい、ということで才野さんに来ていただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
とても楽しいです。
本当ですか。 まだ何も始まってない
そう、始まる前から結構ねテンションを上げていただいて、はい、むしろ私たちがありがとうという感じなんですけど、
はい、どちらかというと僕ら二人よりも才野さんの方が向いているっていう
そうなんですよね。そう、ひょっとするとっていうか、ほっとくとテンション下がっちゃいますから、ね、私たちね、はい、
そうなんです、
はい、
テンションの、ね、平熱が低いって言われてるんですけど、
は
い、才野さん高いですか、平熱。
僕は結構平熱高めなんですよ。
高いですね。
羨ましい。
羨ましい。
37度近くあるんで、あ、そうかなと思う。
僕たち35度ぐらい、
はい、はい、
で、はい、今週はですね、はい、才野さんのご紹介をするような、はい、週にしたくて、私と森井さんの方から才野さんに質問をさせていただくと、
はい
はい、いうような週にしていきたいと思います、
はい。
プロフィールにあるまずスタッフ全員の離脱を経験って、これどういうことなんですかね。
はい、もう今から6、7年前になるんですが、まあ、創業してからずっと僕はコンテストとかにすごいチャレンジしてるサロンで、で、美容師の価値っていうのはコンテストで賞を取ることだぐらいに思ってたんですよね、
はいはいはい、
なんで自分もコンテストに出まくるし、
はいはい、
スタッフもとりあえず入社したらみんなコンテスト出させる、賞を取らせるみたいな感じで、朝も夜もずっと練習させてっていう感じでやってたんですよ、
はい。
でその会話っていうか、みんな賞を取ったりとかするんですけど、うん、みんななんか続かないんですよね。
で、
なんで辞めるのかなって言ったら、面白くないですとか、
面白くない、
楽しくないですとか。でもそれを聞いた時、僕はもう最近のゆとり世代はダメだとか美容師をなめてるとか、そんな感じでもずっともうそんなやつは辞めてしまえみたいな感じで言ってたんですよ。それでも自分がすごく大きいなんか賞を取ったりしたら、みんな尊敬してついてくるんじゃないかと思って、うんうんうん、でジャパンヘアドレッシングアワード、
はい、JHA ですね、
はいはい、を目指してずっとやってきてたんですよね、
はいはい。
で2011年に初めてエリアでノミネートされた年に、スタッフ全員が辞めたいですと
当時何人いらっしゃったんですか。
当時は、はい、6、7人だったと思うんですけど、
1店舗の時ですね、はいはい。
でその時にすごくショックを受けて、
はい、そうですよね、
はい、
一気に行ってきたんですか、これ。
もうそうですね、みんな一緒にじゃないんですけど、
うん、
同じタイミングで言ってきて、で家に帰るとね、
はい、
その当時僕結婚してたんですけど、
はい、
嫁まで離婚したいって言って
ボロボロですね。
で、まあ、でもよくあるじゃないですか、もうあんたなんか嫌いよとかで、カップルとかでもね、
はいはいはい、
まあ、そういうのも好きなうちなんかなと思ったら、うん、ある時今度はこの放送で言っていいか分からないですけど、
はいはいはい、
嫁の部屋に入ったらね、布団の下に本が一冊あって、はい、それを見たらね、離婚の進め方っていう
結構笑えないですけどね、
はいはい、うん。で何日か後に家財道具が全部なくなるという。
突然いなくなったんですか。
そうなんですよ。
は
あ、それで初めて、もう僕も過呼吸になって、
はあ、
職場でもスタッフがみんないなくなるっていう、帰ったら家族もいなくなるっていうので、 初めてそれまであのあいつはダメだったこいつは根性ないって言ってたのが、うん、初めて自分にベクトルが向いたんですよね、
うん、
俺もしかして俺になんか原因があるんかなっていうふうに思ったのがそのきっかけで、
はい、なるほど、
いうことがねあったんですよ。
すごいドラマチックという
か、そうですよね、
まあ、悲惨といえば悲惨なんですけど
そっからのですよね、
はい、うん、そうですね、
からのですね、はい、それがまあ2011年、
1年2年とかそれぐらいの年でしたね、
はい、で復活するわけですよね、
はい、であのスタッフさん、まあ、辞めた理由は皆さんどういう理由だったんですか。
もう一言で言ったら楽しくない。
楽しくない、
もう、うん、多分もうその、うんうんうん、空間にいるのも楽しくないし、うんうんうん、やっぱ楽しくないっていうを聞いたんですよね、うんうん、何人聞いてもみんな楽しくない、
楽しくない
っていうのがやっぱ共通してたっていう感じですかね。
今振り返ると当時辞めた方々はどういう理由だったっていうふうに捉えてますか。
まあでもあの、うん、僕はオーケストラで言ったら、うん、自分がトランペットの楽器だったら、はい、全員にトランペットの音色を出させるような教育をしてたんですよ、うん、人によってフルートの人もいたり、
はい、
ピアノの人もいたりするじゃないですか、はい、なんですけどもう全員トランペットの音を出せで出るわけないじゃないですか、
うんうんうん、
でなんで出ないんだってもうブチ切れてましたから、うん、それはもう面白くないだろうなっていうふうに思います、
まあ、そこから再スタート。
そうですよね、
はい、
初めに僕はあの単純に、うん、僕の周りからは人がみんないなくなったじゃないですか、
はい、
人が集まってる人ってどんな人なんだろうって興味が湧いたんですよね。でそれまではもう今考えるとすごく生意気な話なんですけど、うん、多店舗展開してるお店は下手くそとかいうふうに勝手に思い浮か
ん技術がとかデザインがっていうことですね。
そうなんですよ、はい、思い込んでて、うん、でもうあの美容の価値をあんまり提供してないみたいに思ってたんですけど、うん、でも多店舗展開してるオーナーでなんであんなにスタッフ集まってくるんだろうとかいうふうに初めてその時自分の周りから誰もいなくなった時に思って、でその時にねある広島の美容師さんで8店舗ぐらいやってスタッフ数70名ぐらいいる美容師のオーナーに会いに行ったんですよね。
自分から会いに行った。
そう、そうですね、あのディーラーさんから紹介してもらってっていう感じで、でその時に感じたのが、うん、8店舗で70人いる社長さんっていうのはなんかすごいスーツとかピシッて着てえっへんみたいな感じなんかなと思ったら、
はい、
ニコニコしながら近づいてきてどうも西野さんはじめましてってハグされたんですね。そのフレンドリーさにまずびっくりしたのと、うん、あと次の言われた一言が、西野さん大変大変ってどういう字書くか考えてごらんって言われて、大きく変わるって書くでしょ、だから大変な時は大きく変わればいいんだよって一言言ってじゃあって言っていなくなった。それからなんかね、大きく変わる大きく変わるっていうのが自分の中のキーワードでなんかいろいろこう探し出したっていう感じです。
なるほど。でそこからその経営の仕方を、
そうですね、
一から学ぶ。
そうですね、
は
い、
それまではじゃあやっぱりデザイナーであって経営者ではなかったっていう感じだったんですかね、ご自身でも。
セミナーとか言ったらあのカットのとかデザインのとかフォトのっていうセミナーばっかり言ってたんですけど、うん、経営のセミナーとかの一回も行ったことなかったんで、
うん、はい、その後はその経営のセミナーだったりその業界外の人に会いに行ったりっていうようなこともされてきたんですかね。で、はい、で今現在のスタッフさんの人数が
全部で24
名、24、はい、
4店舗、
まあ、そうですね、
はい、1人から4店舗に、
はい、
7、8年で、まあ、広げていったと、
はい、
まあ、でもスタッフゼロになるっていうのは結構大変なことですよね。まず売上が落ちちゃうじゃないですか。
そうですね、
はい、関係的なことで言うと、はい、まあ、そこから何年ぐらいでサロン立て直してったんですか。
はい、結構あの売上自体はあのこう言ったらちょっとあれなんですけど、はい、僕結構スーパープレイヤーだったんで、はい、
なるほど。
でもやっぱりその時に本当に思ったのは、一人でもバリバリやっても限界があって、
うん、そうですね、
でやっぱりその時にこれ今はいいかもしれないけど、これずっと一生続けれるかでは続けれないなと思ったんですよね。
当時何歳ですか。
当時が、はい、今33とかですかね。
まあでもやっぱり現場もバリバリですもんね。
そうですよね、
うん、なるほど。
でそのさまざま勉強されたことであったり、はい、感じられたことを踏まえて 今西野さんって、はい、西野塾というのをされてるそうなんですよ。
西野塾、
はいはい、通称西野塾、
通称、はい、
あのご自身のサロンさんのスタッフさんに向けての、もともとは勉強会ですよね。
そうです、はい、
でそこに他のサロンさんが見学に来るそうなんですよ。
実際どんなことをやってらっしゃるんですか。
実際にやってるのっていうのはよく体質っていう言葉があるじゃないですか、
はいはい、
で体質を良くするために体質改善ってやってるじゃないですか。なんかそれと同じように心にも質があるんじゃないかなって僕は思ってでそれ心質ってこう言うんですけど、その心質改善をやっぱしないと、うん、良くないんじゃないかと思って。
心のあり方ってことですか。
そうですね、はい、そうなんです。まさにさっき言われたあり方なんですけど、はいはい、やっぱ100年経っても変わらない大切なことってなんかあるんじゃないかな、ね、うんうんうん、ありがとうを言うとか、
はい、
なんかそういったところをなんかみんなでしっかり深めていく、
うん、
そしてやり方っていうのはなんか時代ともにどんどん変化していくと思うんで、はいはい、それはもうそれに合わせて変化していったらいいと思うんですけど、うん、そのあり方の部分の勉強会っていうのをしっかりやった方がいいんじゃないかなっていうので、これもできる時にあできたらあこの時間やろうじゃなしに先にもう塊の時間で確保しておいて、うんうんうん、緊急ではないけど重要な時間っていうので、今すぐには売上とかにも直結しないし緊急ではないんですけど、うん、でも今後ずっと考えていってサロンの繁栄であったりそのスタッフの幸せっていうことを考えたら重要なことっていうので、月に1回営業をもう休みにして、
はい、
でその時間はもうそういうことを勉強するっていう時間にしてます、はい、
スタッフの皆さんはそれ毎月受けられていく中で、はい、どんな感想を持たれてるんですかね。何かおっしゃることありますか。
やっぱり目の前にすることがいっぱいあるじゃないですか、美容師さんでレッスンとか覚えること、はい、その中にやっぱ立ち止まって自分と向き合う時間とか、はい、そのあと自分の思いを喋る時間でやっぱこう共有するっていうのがすごい大事だと思うんですけど、一人一人が同じようなものとか同じ体験をしても感じ方ってみんな違うと思うんですけど、
はい、
で自分はこういうふうに感じる、あの人はこういうふうに感じてるんだなとか、うん、そういう共有をする時間ができたので、やっぱり仲間としての意識も深まったし、
うんうんうん、
でやっぱそう立ち止まって考えることによって自分の未来とか会社の未来っていうのも明確になってきましたっていう話はよく決まります
。あ、そうですか、はい、それ例えば最近どんなテーマでやったとかってあるんですか。
人をコントロールしようとするじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱ人間関係でみんなね、悩むんだりすることあるんですけど、はい、やっぱその根本ってやっぱ人をコントロールしようとしてうまくいかないから悩むことが多いんですけど、うん、やっぱその自分と向き合って自分をコントロールできるようになったら、
うん、
結構そういう悩みって解消できるじゃないですか、
うん、
でそのじゃあ自分のコントロールの仕方、それ例えば脳科学の話であったりとか、うん、そういう言葉と思考の関係の話とか、うん、なんかそういったことを勉強したりとか、
面白そうです、
うん、美容以外の、まあ、でも通じてるっていうことなんでしょうね、西野さんからしたら。
そうですね、
なるほど、
なるほど。じゃあ今月ね、毎週お付き合いいただくんですけれども、はい、今ちょっといくつかお聞きしただけでも、はい、すごく
興味深いですね、
ね、はい、のがありますんで、はい、来週からリスナーさんからいただいたご質問にお答えいただくと、はいはい、
たくさん来ております。
はい、なんでぜひぜひ今月いっぱい、サルさんよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。